平成24年、本日は、4月15日ですよね。15日、日曜日午後の礼をしたいというふうに思います。本日はエステル書に入って、エステル書の一章ですね。エステル記は、今まで特にそう思ってなかったんですけど、今回、エズラ、ネヘミヤ、エステルというふうに読んで、改めて思ったんですけども、これなんか流れがあるような気がいたします。一つは、列王歴代っていうのは、皆さんご存知のように、列王歴代は、イスラエルの王朝、またダビデ王朝はですね、ずっとこの、素晴らしいとこから、そして最後にはバビロン捕囚されてしまうというところですね。だからそういう意味では、進行をしていくばっかりなんですけども、でも、エズラ、ネヘミヤに行って、宮の回復あるということで、回復は見心があると思うんですね。だけども、でエズラ、ネヘミヤ書と、エズラ、ネヘミヤは2つで1つという感じですね。でどっちも同じような主題を使ってますね。片方は宮の回復であり、片方は、都の回復ですけども、エステル記は、だけどこれはちょっと関係ないというふうに、特別気にしてなかったんですけども、今改めて回ってきてみると、これも何かエズラ・ネヘミヤの流れの中の一つじゃないかなというふうに今思っています。絶対そうかどうかわかんないんですけど、そのように読み取れるということですね。だから、言わんとしていることは、エステル記って皆さんが読んでわかるように、これは、ユダヤ人、だから、神のためですよね。が、民族絶滅の危機に遭うっていうね、書ですよ。だけど、最後には、逆転するっていうことですね。だけどでも、これって、もしかすると、エズラ・ネヘミヤの示されているような、宮や、都の回復と一緒に、エステル記の出来事ってなんかやっぱり世の中に起きてくるんじゃないかなという気がします。でそれらしい事柄が黙示録に実は出てくるんですよ。黙示録の中にエステル記と似たようなケースが出てくるんですけども、これはそれだって言える人います言ったらちょっとね、通ですけど黙示録の通とかエステル記の通ですけども特に質問しませんから、刺したりしませんから大丈夫ですよ。答えられないから正したりとか、覚えてしません。大丈夫です。学校じゃありませんから、嫌なこと言うとか、嫌な教科も蘇るとか、それ言ったら困るんですよね。学校終わって、やっとほっとしたらねとか、そう言われても困りますけど、別にただ聞いただけです。で私が思うには、それっていうのは、黙示録の中に、贈り物を貸したっていう箇所が出てるんですよ。これって、プリムの祭りがそうですね。贈り物をね、みんなで、いろいろ回したっていう感じですね。贈りはあったって。これ、エステル記に出てくることなんですよ。だから、そういう意味合いで、エステル記のことも、黙示録の時の、世の前の時に再現するというふうに思います。だから言わんとしていることは何言いたいかというと、世の終わりに教会の回復はあるんだけども、しかしまた、民族絶滅じゃないんですけども、正しい人々をみんなもう一網打尽にね殺害してしまおうっていうようなことが来るって、これはまさに観覧時代ですよね。観覧時代ってそうですからね。でも観覧時代の結末っていうのはエステル記の結末のようであって、最後には敵が裏をかかれて、じゃあやれちゃうっていう決断結論です。だから皆さんも関連者の終わりはそうなんだってことですね。危機一髪を迎えるけども、でも主の奇跡的な介入があるってことですね。まあ、もちろん殉教する人もいるかもしれないけど、その時訴えられた人は全員死ぬってのは違います。それはダニエル書を見てもそうですね。ダニエル書の結論もそうですね。ダニエル書もシャデラク、ミシャク、アベデナゴとかね、ダニエルの3人の友達が火の炉に投げ込まれて、それでもって3人の焼け焦げた死体ができましたって、そういう結論じゃないですよ。そうじゃなくって。投げ込まれたけども、奇跡的な介入があり、そして、炎は役に立たなかったってことですね。また、ダニエルも、ライオンのね、投げ込まれたけども、でも、奇跡的な助けがあったって。だからどうぞ、この件に関しては、 信仰を持っておいていただきたいというふうに思います。表面的に見たり正しく読めない人々は読む場合にはみんなクリスチャン、正しい人はみんな殉教しちゃうというけど、そうではありません。殉教はないとは言いませんけども、奇跡的な助けあるというポイントですね。ということは一つ頭に置いて見ていきたいかなというふうに思います。のでこれはまあ、だからエステ書を通して分かることは、一つは観覧時代ということの側面かなというふうに私は理解しております。のでそんな理解で見ていきたいと思います。で一節から見ていきます。アヤシエルスの時代のことということですね。このアヤシエルスはホドからクシュまで127州を治めていた。ホドとかね、クシュってまだ広いですよね。インドだって書いてあるし、でクシュってエチオピアって、これはアフリカですよね。インドはインドのね、あのインドですけども、集めるんだから、これは世界一のこうメディアペルシャの、あの王様ですよね。アハシエルス王が子孫の城で王座についていた頃ってことですね。で、こう書いてあります。で、アハシエルスっていうのは、一応、意味合いを書いておきますと、こういう意味合いです。で、でなんか SDK に出てくるヤシエルスってなんか傲慢な王様のように見えるんですけども名前はちょっと違う、意外の名前ですよね。静かで貧しいとか書いてなんかね、静かね、静かちゃんなんて言うとね、女みたいな男だったりして、もうなんかすごいね、豪快な男だって名前とちょっと本人のイメージが違うっていう感じですけども、でアハシエルス王は、話はですけども、エステル記の一つの特徴っていうのは、この書の中に神っていう言葉が一つも出てこないっていうことなんですよ。だから聖書には、なんか聖書にしては珍しいですよね。珍しいっていうかおかしいですよね、聖書のね。でということはどういうことなのかっていうと、逆にそれ意味があるかなと思います。だからアハシエルス王って、これは神の位置にいるんではないかなと、意図的にそういうふうに書かれてるんではないかなというふうに思います。そういう意味で言うならば、アハシエロス静かで貧しいっていうのは合ってるかなと思います。私は心をね、貧しくへりくだったものだからというふうにイエス様言われましたよね。というふうに、だからそういう方であるというふうに思ってください。そして主は、神様は何でもかんでもこの強引に出られる方ではないっていうことですね。だから我々に対して必要な、謙虚に物事を語っている。だからそういう意味で、静かで心貧しい方なので、人間の自分の思いやら、考えが優先しているときに、神様の御心っていうのは捉えられないんですよ。今のクリスチャンはそうだと思うんですよ。君はね、愛されるために生まれたとかね、世界で一番大切な君とか、もう自分自分自分自分ですよね。で、それが強くいいので、静かで心貧しい方なので、もう声かき消されてるっていう感じなんですよ。そう思いませんか。結局クリスチャンは教会に来るんだけども、もう自分の考え、そうですね、何が何でも何が何でもこの車を与えてくださいとかね、私あの人と結婚するんですか、あの人と結婚させてくださいとかですね、そういうの決まってるんです、私はそうなってる、定められてるんですと、なんかもう脅迫してるような感じな祈りになっちゃったりすると、主の声聞けないんですね。ので我々自身もある意味では心静かで、そして心を貧しくして、自分の考えを優先しないで主の声を聞いていくっていうつもりがないとわからないんです。で今のクリスチャンはキリストの再臨という時に自分の都合を優先しちゃう、何が何でも観覧時代やってこないっていう、私聞きまして、前の教会でその教会で牧師になった人ですけどね、言ってました。週末キリストは観覧前か中か後かっていう 三つの意見というふうにその人も言ってました。他の考えない、何が何でも観覧前って言ったんですけどもう要するにもう観覧開いたくないってことですよね。そしたらもう主の声とか貧しい声聞こえませんよね。それはダメなんですよ。自分の意見はもう何が何でも神様はどう思っててもって言ったら言っちゃったら聞こえないんですよ。だから我々はレムナントは小さい教会ですけども、でもやっぱり好ましく静かな方の声は聞いていきたいと思っています。自分の声を優先っていうことじゃなくてその声を聞いていきたい、そうすると分かるっていうことですね。そしていきます。そして3世その知性の第3年に彼は全ての市長と家臣たちのために宴会を燃やした。そのようなペルシャとメディアの有力者貴族たちおよび諸州の首長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を、幾日も示して180日に及んだ。この期間が終わると王は首相の城にいた身分の高いものから低いものに至るまで全ての民のために7日間王宮のその庭で宴会を催したということであります。で このエステル記の一章を見ると分かるんですけども、これは7日間宴会を催したというように7っていう数字がたびたび出てくるんですよ。7これ出てきますし、また10日目、10節もね、7日目に王は酒で心が陽気になり嵐を予想に使える7人の宦官とか書いてあるし、また14節には王の側近の者はペルシャとメディアの7人の市長たちとかこう書いてあるわけですよ。ので7っていう言葉が使われています。でこれは7つ目のミレニアムに通じます。7日目であって、だから我々まさに7日目のミレニアム千年期にいるわけですけども、だからある意味では本格的にこのエステル記のこういった言葉も従事してくるのも、今の時代ではないかなというふうに思います。で7日間宴会を催したっていうんですけども、宴会ってこれどういうことかというとね、食べたり飲んだりですね、飲むっていうのはここに後のに書いてます。酒を飲むということです。で酒を飲むことはブドウ酒を飲むことであり、また精霊の酒を飲むことに通じます。だから我々、神様のなされたことっていうのはある意味7日間ずっと宴会を催したってことですね。その中で精霊の声に聞き従った人たちは入るきとこに入るし、また、全然聞き従わない人は入るとこに入れないっていう、そんな感じになります。そして6節、そこには、白綿布や青色の布が白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が、緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。なぜです。彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあったということですね。これはエステル記であり、またここに出てくるのはメディペルシャ異邦の王なんですけども、しかしこれも聖書の一つだということを覚えてください。異邦ですけどこれも聖書の一つであり、また聖書は神によって霊感されたものだということを覚えてください。だからここに金とか杯とか酒って出てくるときに、これ他の例えの理解のように、基本的にはやっぱりこれって酒っていうのはね、私が理解した限りでは精霊の働きですから、金っていうのは信仰に関しての例えですから、だからそう同じ意味合いです。もちろんこれを書いた人はそういう意味で書いたんじゃないでしょうけど、神様はそのように例えを用いるということです。でその時に、酒は振る舞う、で酒は何度も言うように精霊の例えです。基本的に聖書の中ではね、で金の杯っていうか器は、我々は一人一人皆器なんです。杯ですから、酒は手でさすがに持って運ぶことできませんよね。手から間こぼれちゃいますからね。だから杯必要なんです。同じように我々は精霊という酒みたいな液体の存在を受ける器なんです。この音はよく覚えておいてください。 で世の中の人は神に会う機会がありません。聖霊に触れる機会がない。しかし器に持った酒に触れるんだっていうことですね。だから皆さんを通して酒の香りって本当に酔っ払ってる香りで困るんですけども、聖霊の酒の香りを放つというふうに、そのために皆さんは召されてるということはよくよく覚えてください。他の方法では人は神に触れることはできないんです。皆さんという聖霊の器を通してこの世の人は触れるんです。そうなんですね。だからどうぞ自分からどういうものが出てくるかってやっぱり結構大事ですよね。その人は意地悪なとこしか出てこないんです。あの人クエスチャンって言うけど、あんな意地悪な人会ったことないとか、それちょっと違うでしょ。それちょっとまずいでしょっていう感じですよね。で、精霊が現れなきゃいけないってことですね。で、一つ語りかけあるのはですね、七節の真ん中でね、酒を振る舞ったから、その杯は一つ一つ違っていたっていうことですね。だから、我々は器なんであり、また酒を入れる器、精霊の働きを受ける器なんですけども、杯は一つ一つ違うということですね。だから、召された召しっていうのが違うんです。で、神様が、召しって違う。ある器はお皿みたいにね、カレーを入れるものであり、ある器は、お刺身の醤油を入れるような小さな器だったりとかですね、ある。またでっかい丼とかですね、ある。だから、なんでこういう器なのかってよく見なきゃいけない。どうして俺はこんなにこの丼みたいなでかいのかって、それはね、思いのご飯出すためですよ。だからそういう飯ですよ。そういう飯ですよね。で、自分の器をよくよく知らなきゃいけない。っていうのは、神様が天からの飯に背かずってパウルが言ったように、皆さんも意味がなくそういう器になってるわけじゃない。どうして私はこういう顔なのか、それ顔も含めて飯があるわけですよ。で、大事なことはやっぱり天からの飯とか、その器になぜ神がなしたのか、そういう目的をやっぱりクリスチャン生活知らなきゃいけないんですよ。そうじゃないと本当はカレーの器なのにね、なんかこの私にこのお寿司のその醤油を添えてくださいなんかドクドクドクって入れちゃうと多すぎですよ。丼に醤油入れると多すぎますよね。ちょっとそれ違うっていう感じですね。器ですね。で、これはあるはずですし、またパウロもそう言ってます。自分の飯に住むから、私は走るべき工程を走り終えたっていうふうにパウロ言ってるように、走るべき工程を走り終えていったんですね。だけど最後になってからね、人生の最後は、なんか道間違えて違うコース走ってきたとか、それはちょっと悲劇ですよね。間違いですよね。そうやって違いますよね。別のとこ走るとそうね、失格になっちゃいますからね。そうだよね。で、私もそれは思ってました。40ぐらいまで、それ飯分かんなかったんですよ。で、教会、行ってた教会でみんなでいろいろ話すんですけどね、あなたはどういう飯、私は何とかでとかね、預言者の飯とかね、こういう飯とかあるんですよ。で、ある女の人と話して覚えてるんですよね。でその人はね、そう言ってたんですよ。私の飯は預言者なんです。飯は大きいぞっていう感じよね、ところですよ。で、ところであなたはどうですか言われて、振られて、なんか教師じゃないかなって言われたんですよ。なんか小さいと思って、うわ、そうとか言われて、なんか、軽く扱われちゃったんですよ。まあいいですけどね。自分の飯に自信持ってた方がいいですけども。でもそういうふうに思ってました。で、やっぱりこれ本当でした。やっぱり教師みたいなことやってますからね。本当だったんですよ。でもまあ、で、それはそうだったんですよ。で、これって一つはやっぱり本人に分かる。神様は示すんですよ。だから、皆さんが祈ってって教えるはずなんですよ。で、本人が分かんなければ、はっきり言って他の人は絶対分かんないです。あしていろいろ信仰ない人が分かるでしょうって言っても絶対分かんない。神様は本人にします。で、まあ私の例は参考になることは分かんないんですけども、まあ、前に言いますようにですね、聖書を読んでって、そして行くときにやっぱり 違うことが示されるんですね、中華書に書いてることとかね。で、読んでいくうちに示されてくるんですよ。これって何か終末のことを語ってるんじゃないかとかですね。でメッセージいくつもいくつも書いていくとですね、そういうミスです。で全部750書けましたけども、一番最初に書いて、でその頃はまだパソコン持ってないんでワープロで打った、覚えてるんですね、書院というワープロで打って作ったメッセージ、くすしくも今思い出しましたけど、エステル書公開っていうのを最初に書いたんですよ。エステル書ですよね、なんか偶然ですけどね。でそこで結構大事なことを今思うと示されてました。今思うと今の飯とどんどん変わんないですね。エステル書って、いうことに関しての示しとか飯示されたんですけども、それって今示されていることとあんまり変わらないレベルですね。だから初めからそういう必要なことを神様は語ってたという感じなんですけども、ただその場合、私の場合の飯っていうのは、一つはやっぱり警告だとか、あと例えの解釈という感じですね。そういう飯でありました。だからそういうことに関してなんか読んだり何だり考えたりとか示されるという感じでした。ただ私の言ってることばかり言っててもあんまり参考にならないかもしれませんけども、ただ結論は繰り返すんですけども、器は一つ一つ違っていたということであります。だからエステルさんはエステルさんだし、ミカエルさんはミカエルさんで、エレミアはエレミアで、だからエレミアはなんか急須かもしれないですけどもで皆さんは丼かもしれませんし、お茶碗かもしれないですけど、やっぱ器は違うってことですよ。だから全く同じってことはないんです。でやっぱりお一人一人が主に聞いていかなきゃいけないんです。そして聞いていくときに自分の正確な飯って示されるんですよ。だけど問題はやっぱりね、私の天の父が言えなかったものはみんな根こそぎにされるっていうように根こそぎにされてしまいますので、主の言われた天からの飯に歩むことに大きなポイントがあります。で何度も繰り返していて恐縮なんですけども、私の場合は英語がちょっと関わってきたんですね。でそれどうして英語をやらなきゃいけないのかよく分からなかった。私で英語の勉強もサボってたんですけども、今思うとやっぱりこういう警告っていうのはやっぱりアメリカとか外国語の情報が多いんで、そのためにやっぱり私の飯とやっぱり関係してるんです。だから皆さんがなんでこんなことをしてるのか、こういう人生を歩むかってあると思うんですけども、それって感想の選びの中にあるんですよ。ので本当に皆さんが本来の働きに入っていくときに、今までの歩みの全てが益になってくるんですね。なんでこんなところを神様が通したということは全て益になってきます。で全て合点がいくようになってくると思います。ので益になっていきます。私も分かりませんでした、40ぐらいになるまでね。いろんな教会あっち行ったりこっち行ったりね。で自分は全然どこの教会でも定着しないし、どうなってんだろうと思ってね、このままわけわからないクリスチャン人生を送るのかしらと思ってましたけど、今思うとそれはみんな飯とか畑が一環なんですよ。でそれを通して福音派もペンテコステ派も見ることができたんですけども、それが益になってきております。のでどうぞ、この、器はそれぞれ違うっていうパターンはどうぞ見ておいていただければと思います。で派生それを飲むとき法令によって誰も強いられなかった。であれでも明々自分の好みの前にするようにと王が宮殿のすべての役人に命じておいたからであった。で酒を飲むときですね、酔っ払うときはね、傍若無人に好きなようにしてくれって、そんな風にここ読めますけどねそういうことじゃない、聖書的にはそういうことじゃないと思うんですけども、言われていることは聖霊、酒を飲んで好きに好みのままって、要するに聖霊の導きのままに歩むってことですね。それまたそこにおいて神様は聖霊導きから皆さんに強制的なことはしないということです。で皆様はが聖霊やって歩むときに、自分の意思で自分が主が志を与えてくれたものを奉仕を行っていく、それが最も尊い奉仕なんだってことを覚えてください。逆に強制されたり、こうしなきゃダメだとか、お前これやれとか言われてやっていくっていうのは、それはまたちょっと 行使として違うでしょうという感じなんですね。で聖霊の導きっていうことがあるんですよ。聖霊の導きですね。だからでそれは言えます。私も奉仕をしていくときに身になった奉仕っていうのはここに書いてあるよね。誰も自分私に強いられた奉仕じゃなくて、ね、伝道会があるからそれまでこれを1000枚1時間で配ってくるとか2000枚配ってくる、そういう奉仕やってたこともありますし、何が何でもトラフト配りに行かなきゃダメだとかそういう奉仕もやってたことはないでもないんですけども、だけど最も意味があってまたは神様に残った奉仕っていうのは強いられなかった奉仕、または自分が神様を導きの中で示されて自分から自発的にやってきた奉仕って残ってるんですよ。そういう見事がありますよね。神は御心を盗んだために、何時やるうちに志を与え思いを与えたってね、あなた方はつぶやかないで疑わないで全てのことを行いなさいって、ピーピー書がどっかでそんな言葉あると思うんですけども、同じように皆さんの内側に示しがあったらばそれに従っていく方針が正しいです。で自分の言うことばっかり言ってるの恐縮ですけども、まあ、例えば私なんかもメールマガジンを4000部以上4000号以上出しましたけど、これは誰も考えてみたら強制してないですよ。誰かに命じられたり教団の上の人が命じられたわけじゃないですよ。エリメのホームページでね750以上書きましたけども、これもね読んで感謝ですっていうメールはもらったかもしれないですけども、でもこれも自分の意思ですね。神様が示したわっていうことですね。でそういうのは結構意味があったりまたは用いられたりするんですよ。だから教会としてもそうですよ。ニュースレターだって要望があったわけじゃないですか、あれみたいな。でもなんか神様の示しがあってみんなで祈ったらね雑誌を出すよって、で最終的にはニュースレターみたいな形ですけども、でもこれって結構大事ですよね。前の方もねやっぱり地球とか太陽滅びる日があって、ね、これこういうニュースレターっていう媒体がなかったら収集継ぎようがないですからね。でもこうですよね。だからどうぞこの言葉は非常に大事だと思います。法令によって誰も強いられなかったって、要するに神は強いて皆様に奉仕をさせる方ではないんです。強いて皆様に奉仕をさせる方ではないんです。で逆に自発的にやったことが神の前に喜ばれ、それが実際に残るんです。そうです、私も残ってる方針見たらみんなそれって自分は自発的にやってることですよ。なんか、ね、だから皆さんにとってもそうだと思います。それが方針なんです。でそれを神様喜んでくださるっていうこういうポイントに覚えておいていただきたいというふうに思います。9節、王子はして回り、足や層の王宮で夫人たちのために宴会を催した。7日目に王は酒で心が陽気になり、アヤシエラ僧に仕える主人の宦官、メフマン、ベゼタ、ハルボタ、ビグダ、アバダクタ、ゼタル、カルガサに命じて王妃ワシテに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首相たちに見せるためであったってことですね。これは7日目とか7人の宦官とか777っていうことが書いて出てきますので、先ほど言いましたように、これ7つ目のミレニアムの時だと思います。で7つ目のミレニアムの時にというのはこれ世の終わりですよ。だからもう本当に全てのことが終わって、そして王妃ワシテに王冠をかぶらせっていうのが、だから要するに、キリストのことに合わせて言うならば、キリストの繁栄目としてその王妃に、王冠をかぶらせ、そして、花嫁を迎える、そういったことに相当するというふうに思います。で王妃に王冠をかぶらせたからもう王の位につけるということで、素晴らしい光栄なんですよ。なんですね。そういう時が来るということで、だから例えばですね、まあ花嫁のね、賢い花嫁、愚か嫁があるんですけども、でもキリストが花嫁を迎える時であります。で12節、しかし王子ワシテが、宦官からされた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立ったってことですね。しかしあろうことか、王妃ワシテはそれを拒んじゃったってことですね。ワシテってどういう意味かっていうと、美、美しさの美っていう意味ですね。 いや自分の美しさを誇ったのかわかんないですけども、ダメだったんですね。だからこれは一つの型です。もちろんこれここに書いてあるのはワシテっていう一人の女の人が機嫌が悪かったとか失礼を起こしたのかわかんないですけども、旦那の言うこと聞いてるばっかり行かないわよって言って行かなかったっていうだけってだけなんですけども、でも聖書に書いてる事柄なんで意味があることだというふうに思います。でこの後を見ていくことが分かることは、別の女性に、その王妃の声が変えられたっていうのは、そのね別の女性って後で出てくるエステルなんですけども、そういう感じであります。でこれはだから王妃の交代の物語なんです。でこの類の話っていうのはこれは女性の話ですけども、たびたび聖書に出てきます。兄と弟のね逆転、カインとアベルがそうですよね、逆転ですね。エソーとヤコブもそうですね、これ逆転ですよね。でこれはね兄弟じゃないけど、サウル王とダビデ王もね逆転してますよね。これいっぱいあるんです。ね、でこういうことがたびたび出てくるっていうのは聖書は意味があって書いてあります。ので、世の終わりの時に王妃キリストに迎えられる花嫁の逆転があるだろうということは理解できます。でそれは、だから何を言いたいのかって、具体的にどういうことかというと、今もうキリストの花嫁としてもう何が何でも確定と思っているクリスチャンや教会が危ないってことを言ってるんです。最後の最後でずっこける可能性があるんです。ワシテもそうですよね、まさかと思ってたんですよね。でもその後見れば分かるように、王妃の位から退けられちゃった彼女はね。と同じように聖書は実は明示はしてないんですけども、こういうことをたびたび暗示してるんです。で我々は聖書を表面的にしか見てない人たちは、何が何でも教会とかクリスチャンが払い目になるって、そこはもう確定的な事実だって言うんですけども、聖書の怖いところはそれは表にも文字が書いてあるけども、裏にも文字が書いてあるところですね。裏文字を読めない人たちはずっこけてしまうという感じであります。でこのことはイエス様も実は言ってるんです。逆転というのは一箇所も言いたいんですけど、ルカの14章19節、ルカの14章の16節ですね。15節からでしょうか。ルカの14章15節読みます。ルカ14章15節、イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いて、イエスに、神の国で食事する人はなんと幸いなことでしょうと言った。で神の国に入るってことですね。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを入れ招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に行かなければなりません、すいませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極吹き気味の牛を買ったのでそれを試しに行くところです、すいませんお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことはできません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や不具の人や盲人や、足並みをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人さんは仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。楓は柿のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理でも人々を連れて行きなさい。言っておくが、招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのですってですね。これは先ほど言ったワシテの話と似てるんですよ。似てないように見えるかもしれませんが、どっちも宴会ですよね。で断っちゃったんで別の人が行っちゃったっていうことですよね。でこれって教会と関係あるんですよ。これってクリスチャンと関係ないと思うかもしれませんけども、例えばね、断った理由ですよ。18節、畑を買ったのでどうしても見に出かけなきゃいけないんですね。畑ってこれクリスチャンと関係あるんですよ。なぜなら種をまくとかね、種をまいて麦がなるとか御言葉の種がなるとか、これって伝道のことを言ってるんですよ。だから伝道の関係してるクリスチャンと関係あるんですよ。だから極吹きの牛を飼ったってね、牛とか羊ってクリスチャンの盾ですから、 いやね、教会員が増えたからいけないって言ってるんですね。だからこれクリスチャンのことを言ってるんですよ。でまた結婚したので行くことはできません。結婚もね、これも目安せるってことですから、要するにね、キリスト花嫁になるってことですから、要するに救われたとかね、そんなことですから、これもキリスト教用語なんですよ。のでここで暗示していることは、クリスチャンと関係ないと思ってはいけません。その日教会が見捨てられ、多くのクリスチャンが見捨てられる可能性があるようなことを書いてある。で、恐ろしいことはですね、24節ですね、言っておく、あの詳細されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない、一人もいないって書いてある。これ怖いですよね。だから本来賢い花嫁として天の御国に入るはずで、余裕で我々御国に入るよと思ってたクリスチャンの中で、そういうふうに招待されているわけですけども、中でその食事を味わう者は一人もいないって言ってるんですよ。怖いと思いませんか？怖いですよね。でこれっていうのは少なくともイエス様の時には成就したんですよ。これもイエス様の時に起きたことも型ですよね。ユダヤ人とか律法者パリサイ人ってね、もともと招待されてましたよね。祭司も律法者もいるし、律法もありますし、ユダヤ人ってそもそもね、アブラム、イサク、ヤコブの末ですからね、招待されてたんですよ。でも最後の最後でずっこけちゃったわけですよ。で、でイエス様の招待を断ったわけですよ。みんなラザロにイエス様の話は聞きたくない、あいつはいたんだって殺してしまったわけですよね。だからその救い法事に行っちゃったわけですよね。そうですよね。だから物事を軽く見てはいけません。神の言われたことって我々から考えると想像もつかないけど、実際に成就するんです。だから私も想像つかないし、今のクリスチャンたちがひっくり返されてね、どんな形になっちゃうのか分かんないし、言っててもちょっと想像つかないし、今の教会でみんなダメなのかって想像つかないんですけども、でもこれに似たような、イエス様の時のユダヤ人が逆転してるって似たようなことはやっぱ起きるとしか思いませんよ。何度も言うんですよ。だからそれをエステリキもそれを警告する章なんですよ。ので我々はどうぞここを覚えておいてください。そして間違っても和指定の方向へ行かないように、ウサギと亀のウサギみたいですよ。あんなに亀を襲うのは負けっこないと思ってね、スースースースー寝てたらですね、亀に負けちゃったっていう、絶対大丈夫と思ったけど、最後に逆転されてしまったっていう、逆転されてしまったっていう、そういうことにならないように見ていきたいわけであります。でも意味なくね、これは書かれておりませんので、見ててください。そしてエステル書に戻りますけども、17歳、そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに、相談した。このように法令と裁判に詳しい全ての者に諮るのが王の習わしであった。王の側近の者はペルシャとメディアの真意の首相たち、カレシェナ、シェタル、アレマタ、タリシュ、メレス、マレセナ、メムカンで、彼ら王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。王子ワシテは宦官によって伝えられたアハシエレス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。メムカンは王と首長たちの前で答えた。王子ワシテは王子というのではなく、すべての首長とアハシエレス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが王たち皆に知り渡り、アハシエロス王が王妃ワシテに王の前に来るようにと命じたが、来なかったと言って女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシャとメディアの主張の婦人たちは王のすべての主張たちにこのことを言って、ひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。もしも王によろしければ、ワシテはアハシエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシャとメディアの法律の中に書き入れて変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される招宿がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高いものか低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカの言った通りにした。 で、これ起こったことは、はっきりと法律によって王の奥様となる王妃の蔵を得て、行っていた、不動の地位を得ていたはずのワシテは、王がそういうふうに定め、そして法律で定められて、そして、アハシュロースの前に出てはならないって法律が出てしまった。で、結局どうなったかというと、彼女は絶対不動だったはずの王妃の位を、失ってしまったということなんです。それがわざわざ聖書に書いてある。これは何を意味するのかって理解してください。何度も言いますように、これはワシテ一人の問題じゃないんですよ。そうじゃなくて、賢い花嫁、オルカの花嫁ってあるように、いずれ花嫁として、キリストの花嫁としてなされるはずの我々クリスチャンや教会に対しての警告なんですよ。もう絶対確定だった、何があったって、だんだん私を追い出すことできないわよと思ってた、その王妃が王の命令によって、で法律で定められて、そしてその地位を追われてしまうってことで、現実あるっていうことですよ。でこれは聖書に書かれてるんで、ある意味で合法的なことなんですよ。のでこれは起きるんです。でクリスチャンはこのことに関して何一つ何の疑いも不安も持っておりません。しかしそれは不安を持つべきであるというふうに思います。ただこう書いてあるってこと、これは確かにこう表の文字じゃありませんよ。しかし聖書は表にもまた裏にも文字に書かれた書があるんです。これ裏の文字ですよね。だからどうぞ、このことはあり得るっていうことでありますので、我々警戒しなきゃいけないってことです。でもう一つは、神は前の奥さんを追い出したってそのままっていう王様はそうじゃないですね。だからもっと優れた夫人に、王は王妃の位を彼女の優れた夫人に授けてくださいというように、王妃の位は他の人に与えられてしまった、まあ、それがエステルなんですけども、同じようになんです。だから我々がしなきゃいけないことは、ワシテの道に従うことではありません。しかし優れた夫人と書かれた、まあ、ここで言うとエステルですけどね、そのように選ばれる女性の歩みに入っていくということが大事であります。で今の教会は危ないだろうというふうに思います。それはなぜかというと、ほとんど特に週末の言葉も他の言葉もそうなんですけども、聖書の言うことをまともに理解できてない、見えていないんです。危ないしですよね。そう思いませんか。車で運転してて、ね、大事故、今回もなんか京都で大事故が起きたとか言ってたんですけど、テレビがないんでよくわかりませんけども大事故が起きるってね、危ない人ってね、なんか見渡したり脇見したりね、ああ危ない、目の前自転車通るな、あなた危ないわよとかね、そういう人っていつか大事故起こしそうですね。だから今の教会って危ないんですよ。見るべきもの何も見てません。何度も言うんですけども、経験説も観覧前と言ってます。これ全然違いますよね。で週末の検問というのも勘違いしてますね。ヨーロッパとか言ってますしね。また7年の契約って言うけど、これ違いますよ。和平条約とか言ってます。違いますよ。これ神とアブラハムとの間の契約っていうふうに聖書の中でいう契約って、そのこと言ってる。だからクリスチャンと判決と結ぶ契約のと7年の観覧所の契約なんですよ。それも勘違いしてますよね。あれも勘違い、これも勘違い。またこの間のセミナー行ったね、週末の日に地球も太陽も破壊されるなんて夢にも思ってないんですね。あれも勘違い、これも勘違いってことは、王妃の位も勘違いして取り上げられちゃう可能性あるんですよ。でも非常に大事な感謝なことは、他の人はどうでもいい、自分たちが良ければいいって言ってるわけじゃないんですけども、レムナントは自我自賛するわけじゃないんですけども、しかし例外的にそのような間違えた人たちが見てないものを見てる。ケモンクリアアメリカだってもう何年も前に出ますし、またね、ダニエル書の3つ目の予言も、メディアペルシャ、イランの攻撃ももう起きそうな感じですよね。またね、暗号も文句がありましたけども、ロムリーはね、大統領候補にも共和党はね、一番になってますし、大いになりますよね。そうなんだよ。だから例外的に捉えてるんです。まあ、非難がないとは言いませんけども、そうなんです。だからそういう意味では、自我自賛してるわけじゃないんですけど、希望は大いにあるってことを覚えてください。教会は小さい でも希望は大いにあるって、ね、両方いいことはない。パイプオルガンでね、私この間結婚式行った教会素晴らしかったよね。あれはああいうとこ一回はメッセージしたいなと思いましたけどね。こんな街道あるといいよなと思いましたけどね。世田谷バーでね、両方はダメなんだ。どっちか取るならやっぱりね、いくら街道良くてもね、神様から愚かな早めで発射しちゃったらしょうがないですからね。こっちの方がいいと思います。でもどうぞこのことに関しては自画自賛じゃなくて現実にお前が見ないようなことを見せられていますので、その道に不思議に狭い道に入ってきている可能性があります。だからどうぞそういう意味では、客観的にいろんな助けやですね、導きあることを覚えてください。イエス様自体もそうです。パリサイ人という文章は間違いだけども、でも十二弟子たちは例外的に見るべきものを見ていました。で我々は例外的なものを見るようになっていますけども、どうぞしかしこのことは王妃の逆転、チェンジ、交代ということ、これは王の妃だから、キリストの妃、キリストの花嫁の交換ということに通じます。これは聖書で何度も暗示していることであり、現実に起こるということはぜひ覚えてください。じゃあ以上で終わりにしたいと思います。